令和7年度福祉体験作文コンクール作文集、弥富市社会福祉協議会音訳弥富音訳の会。ご挨拶。今年度も本会主催の福祉体験作文コンクールに市内各校より多数のご応募をいただき誠にありがとうございました。児童生徒の皆さんが体験を通して感じたことや心の動きを素直な言葉で綴った作文を拝見し、大変嬉しく思っております。福祉体験は特別なことをする場ではなく、日々の生活の中でふと出会う相手を思いやる心に気づき、行動へつなげる機会でもあります。友達との助け合い、地域の方との交流、家族を支える役割など、一つ一つの体験が子どもたちの成長につながっていることを今回の作文からも強く感じました。近年、地域のつながりは以前に比べて変化していますが、だからこそ声をかける、手を差し伸べるという思いやりの行動が今後ますます大切になってまいります。皆さんの作文にはその小さな一歩を踏み出した瞬間が丁寧に表現されており、読む者の心を温かくしてくれました。また弥富市が大切にしてきた支え合いの地域づくりは、子どもたちの世代にも確かに受け継がれていると実感しています。本コンクールを通じて育まれる優しさや気づきが、これからの学校生活や地域での活動において互いを思いやる力としてさらに広がっていくことを願っております。最後になりますが、児童生徒の皆さんを支えてくださった先生方や、体験にご協力いただいた地域事業所ご家庭の皆様にも、この場をお借りしまして深く感謝申し上げますとともに、今後とも地域で子どもたちを見守り共に育てる取り組みに対しまして、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。令和7年12月、社会福祉法人弥富市社会福祉協議会会長三浦義光。
最優秀賞、手を差し伸べる勇気を持って、弥富中学校2年、黒宮瑞希。私は人と接することが苦手でボランティア活動を避けていました。そのため小中学校の実践教師でしか関わったことがなく、どうせ実践する日は来ないのだろうと、それ以上学ぶ気もありませんでした。ですがその日はあまりにも早くやってきました。春休み、私は母と二人で好きなゲームのオーケストラを聴きに行きました。その日はいつもより会場が大きく人数も多かったので、トイレが混みそうと思った私は、第一公演が終わった後3番乗りでトイレに着きました。出る時母とすれ違ったのですが、予想以上にトイレが大きかったので回転も早いだろうと思い、少しくらいを待ってやろうと入り口で待ち伏せをしていました。そして突然その時が来ました。入り口付近で、俺は入れないぞ、どうしましょう、スタッフ呼ぶかというふうに言い合っている夫婦らしき二人を見つけました。私は恥ずかしながら盗み聞きの癖があるので気づきましたが、家族と話していたり通りすがっている人たちはまるで聞いていないようで、あ、これ私がやるしかないなと思った瞬間、手伝いましょうかと声をかけていました。私は盗み聞きしていた上に勝手にトイレに行きたいのだろうとばかり思っていたので、驚いた顔をされた瞬間、正直胃が破裂しそうでした。でもお願いしますと言っていただいた時は、嬉しさと緊張で心臓が喉から出てきそうでした。ではここに手をと、女性の手を私の肘に持っていき、ここで右に曲がります、左に曲がりますと声をかけました。私の一言一言に、はい、わかりましたと返事をしてくれるのがなぜか嬉しかったです。ドアまで着いた時、さすがに入るのは違うだろうと思い、困ったら呼んでくださいと声をかけました。ガサガサ言いつつも無事出てきたので、私は駆け寄り手洗い場まで誘導した後も、行きと同じよう声をかけ男性の元まで付き添いました。 いつの間にか出てきていた母の後ろから見守っていてくれた時の何とも言えない顔は今でも忘れられません。私は着きましたと声をかけ、手を男性のもとにそっと置きました。ありがとうございましたと言われた時、不安が消え本気で泣きたかったのですが、かっこつけ屋の私は今日は楽しんでくださいと二人に言い、人混みで見えなくなるまで二人を眺めていました。何とも言えない顔の母が肩に手を置いてきた時、なぜかわからないけれど私は泣きました。席に着いた時、あの二人が座っているのが見え、私はまた泣きました。怖かったし、わからないことだらけで不安だったけれど、私は一時でもあの人たちに関われたことが嬉しかったんだろうなと思いました。その日はドラゴンクエストのオーケストラでした。相手にとっては当たり前だったかもしれないけれど、私は初めて誰かの勇者になれた気がしました。今考えると、よくあの時の私は声をかけてくれたなと思います。でもあの日ほど盗み聞きとかっこつけ屋と実践教室に会ってよかったと思った日はありません。でも数人は気づいていたろうに、近頃の人たちは勇気と経験が足りないと思います。そのためにも福祉実践教室はもっとたくさんの人が受講し、私のように不安なまま直面しないよう真剣に受けてほしいと考えました。学ぶだけでなく、考えて予想するまでが福祉実践教室の全てではないでしょうか。あの日手を差し伸べたことで、遅ればせながら大切なことに気づくことができました。
優秀賞、能登半島地震のボランティア体験を通して学んだこと。弥富北中学校1年、白井真理香。2024年1月1日、その時、私はショッピングモールで家族と買い物をしていました。楽しんでいたその瞬間、周りの人たちのスマホから緊急地震速報が鳴り響き、お店のシャンデリアが大きな音を立てながら揺れ、今でも鮮明に思い出せるほどの恐怖を感じました。皆さんは能登半島地震を覚えていますか？私たちはすぐ家に帰ってテレビを確認しました。テレビでは最大震度7、マグニチュード 7.6 と放送されていました。その衝撃と同時に、被災された方たちは大丈夫だったのかと心配したことを覚えています。地震が起きた数ヶ月後、母から石川県にボランティアに行くけど興味あったら一緒に行かないと提案されました。私でも何かできることをしたいという思いから、迷うこともなく行きたいと答え、ラーケーションを使って私は母と一緒に電車で7時間かけて石川県の輪島市へ行きました。私が参加した認定 NPO 法人語り場のボランティア活動では、災害によって被災した子どもたちのサポートを行っており、これまでに11カ所でみんなの子ども部屋を運営して、約4400人以上が利用したとホームページに書いてありました。また母は民家の床下の泥出しもしていました。その中で私が行ったのは、地震で怖い思いをしたり、家や学校、遊び場をなくしたりした子どもたちの居場所づくりをするというボランティア活動でした。具体的には子どもが楽しめるテーマで話したり、カードゲームで一緒に遊んだりすることで子どもたちが安心して過ごせる居場所を作るという内容でした。私は子どもたちが地震により環境が大きく変わったことで心に深い傷を負っていたり、恐怖のあまり人に関われなくなっていたりしないかと考え、内心とても緊張していました。でもそこに来ていた子どもたちは私に元気を与えてくれるような笑顔で話しかけ、自分のことを受け入れてくれました。そこからの2日間、私は自分から積極的に笑顔で話しかけ、子どもたちの心が落ち着くような時間を作ることを心がけました。 私は子どもたちと過ごしていく中で、この場所が地震の影響で居場所をなくしてしまった子どもたちにとって、人と関われる唯一の場所になっていることに気づきました。そして災害時のボランティアには、泥かきなどだけでなく、そこで暮らしている人たちの心の支えになることも大事な活動であることを学びました。ボランティア活動が終わった時、一緒に居場所づくりをしていた方から、この2日間、本当に助かったよ、ありがとうと言ってもらいました。その言葉を聞いて、私は自分も輪島の子どもたちのために役に立てたんだな、ボランティアに参加したことは間違ってなかったとほっとしました。ボランティア活動が終わり、帰る前には輪島の朝市が行われていた場所にも連れて行ってもらいました。そこには地震の影響で焼失した面積は約4万9000平方メートル、店舗や住宅などの焼損等数数は約240棟にも上がった場所でした。電柱が斜めに倒れていたり、お店が崩れていたりした場所を見て、去年の今頃はこの場所も賑やかだったはずなのに、と思うと、同時に少しでも早く復興をしてほしいと強く願いました。私はボランティア活動に参加した経験を通し、地震の怖さを感じた一方で、たくさんの人の支えが被災地にどれほど力を与えてくれたのかを学びました。当時の私は小学生で、ボランティアスタッフとして何ができるかも分かりませんでしたが、そんな自分でも役に立てるボランティアもたくさんあることを学びました。能登半島地震では多くの方々が亡くなりました。その中には自分よりも年下の子供やお母さんやお父さんなど家族を亡くしてしまった子供たちもいると思います。今でも被災地で誰かの支えになり活動している人たちに感謝し、私はこれからも自分にできる支援を探していきたいと思います。
秀逸、出会いの中で気づいたこと、弥富中学校2年朝比奈会。ある日、私は出かけた先で障害のある方に出会いました。駅のホームで電車を待つその方は、杖を片手にゆっくりと歩いていました。杖の先が床を打つたびに小さな音が響きます。その姿を見ながら、私は大丈夫なのかな、助けた方がいいのかなと思いつつも、声をかける勇気が出ませんでした。心の中で、手を差し伸べたい気持ちとどうすればよいかわからないという思いが入り混じっていたのです。やがて電車が到着しました。ドアが開き、人々が乗り込んでいきます。その方も一歩ずつ慎重に足を運びましたが、乗車に時間がかかっていました。その時、周囲の方々が自然にスペースを空け、静かに見守っていました。その中の一人が、ゆっくりで大丈夫ですよと声をかけました。その言葉は相手をせかすのではなく安心させるような優しい響きを持っていました。私はこの一言に自分の緊張がほどけていくのを感じました。特別なことをしなくてもちょっとした声かけや心配りが人を大きく支えることがあるのだと気づいたのです。私は勇気を出してその方に、席座りますかと声をかけてみました。相手はにこやかに、ありがとう、助かりますと答えてくれました。とても短いやりとりでしたが、その笑顔を前にした瞬間、胸の奥に温かいものが広がっていきました。自分がしたことは小さなことに過ぎません。しかし、それが誰かの安心につながったと感じられたとき、私の中にあった障害のある方と関わることは難しいという思い込みは消えていきました。この出来事を通して私は障害がある方との関わりに対する自分の中の壁に気づきました。障害そのものが壁なのではなく、どうしたらよいのかわからないという私の心が壁を作っていたのです。もし最初から
普通に声をかければいいと考えていたら、もっと自然に行動できたはずです。大切なのは、相手を特別視するのではなく、一人の人として向き合う姿勢だと学びました。さらに考えると、この気づきは障害のある方との関わりだけではなく、日常のあらゆる人間関係にもつながります。私たちは自分と違う考えや背景を持つ人を前にすると、心の中で距離を置いてしまいがちです。しかし、その違いを恐れるのではなく、受け入れて理解しようとすれば、新しい学びやつながりが生まれます。この体験はそのことを実感させてくれる大きなきっかけになりました。社会には障害がある方もない方も、さまざまな人が共に暮らしています。その中で必要なのは、特別に助けることではなく、自然に関わることだと思います。小さな思いやりを積み重ねることが、安心して暮らせる社会を形作るのだと信じています。駅のホームで出会ったあの日のことは、今でも鮮明に思い出されます。あの一瞬が私の中にあった見えない壁を壊し、人と人とが支え合う意味を教えてくれました。これから先、どんな出会いが待っていても、私は相手を理解しようとする心を忘れずにいたいです。そして違いを壁ではなく、学びの扉として受け止めることができる人間でありたいと思います。障害がある方もない方も、同じ社会の一員です。互いの違いを尊重し合いながら共に生きていく、その姿こそが未来をより良くしていく力になるのではないでしょうか。あの日の出会いを胸の中に刻みながら、私は一歩ずつ成長していきたいと思います。
入選、一人一人を尊重し合おう。英南小学校6年、荒尾結衣。私が盲ろう者について知ったのは、夏休みにおばあちゃんの家に行き、話を聞いたことがきっかけです。おばあちゃんは福岡で、盲ろう者の通訳、介助員をしています。そこで盲ろう者とは、目と耳の両方に障害を持つ人を指すことが分かりました。この2つの感覚が制限されることで、周りの情報を得るのはとても難しくなると思います。では、どうやって周りとコミュニケーションをとっているのか気になり調べてみると、盲ろう者の方たちは手のひらに文字を書いて伝える、手のひら書きや点字、触手話などを使っていることが分かりました。時間がかかっても、難しくても、自分自身で言葉を伝えようとする気持ちが大切だと思いました。話すことや聞くことができなくても、お互いに理解し合おうとする心があれば、言葉はなくてもつながれると思います。私はこれまで障害がある人をかわいそうと思うことがありました。でも盲ろう者の方たちのことを調べていくうちに、それは違うことに気づきました。盲ろう者の方たちは、自分ができる方法を見つけて生活したり、周りの人と助け合ったりしながら、強く前向きに生きています。苦しいことや大変なこともたくさんあると思います。が、それでも諦めずに、頑張っていることにとても感心しました。このことから障害がある人のことを、ただかわいそうと思うのではなく、その人の強さや工夫をもっと知って、お互いに尊重し合うことがとても大切だと思いました。私も困っている人がいたら、気づいて優しく声をかけたり、助けたりしていこうと思います。そして、どんな人も大切な存在だと考え、みんな違って、みんないいというように、違いを認め合いながら、共に生きていけるような社会にしていきたいと思います。たとえ目が見えなくても、耳が聞こえなくても、お互いに助け合いながら生きていくことで、誰もが安心して暮らせる共生社会を作ることができます。違いを理解し合うことが、みんなが笑顔で暮らせる未来の第一歩だと私は思いました。
入選、勇気を出してかける一言、白鳥小学校5年、篠田あやみ。
もし目が見えなくなったら、私ならきっと不安でしかないと思います。私の学校の福祉実践教室に来てくださった講師の方の中に、視覚障害者がいました。その人は22歳の時に病気にかかり、目がだんだん見えなくなってきたそうです。そして現在53歳。今も目の前は真っ暗ですと言っていました。私だったら絶対怖いな、そう思いました。そして私の人生は十分幸せだと思いました。今の人生は家族の顔、友達の顔、きれいな星空、そのすべてが見えているのに、突然病気にかかり目が見えなくなってしまったら、きっと絶望でしかないと思います。でも不安な視覚障害者の毎日を少しでも明るくしようと作られたユニバーサルデザインがあります。これは視覚に障害のある人も含め、誰もが使いやすいように製品や環境をデザインすることです。実際に講師の方が持っていたのが盲人用時計です。ボタンを押すと時間を教えてくれます。なので視覚障害者でも簡単に時間を知ることができます。他にも音響信号機などがあります。信号が青の時は括弧やピヨピヨなど覚えやすいし、分かりやすい音で教えてくれます。私の住んでいる弥富市にも実際に音響信号機があるのですが、とても大きな音で鳴っているので分かりやすかったです。そして2つとも音を使って視覚障害者に目の前の様子を表しています。音を使わずに視覚障害者を案内するのが盲導犬です。盲導犬は人間からの指示を受けて動きます。ですが盲導犬は信号の色がわからないので、私たちが今青ですよ、止まってくださいと声をかけることが大切だと思います。私はまだ街中で盲導犬を連れている人を見たことがありません。もし街中で盲導犬を連れている人がいたら、福祉実践教室を受ける前には声かけはできなかったかもしれないです。でも今なら誰かのためになりたいと思って声かけができると思います。こんな自信は福祉実践教室を受ける前にはなかった一つの強みです。そして最後に自分が福祉実践教室を受けてよかったと思うことが2つあります。1つ目は視覚障害者の普段の気持ちについてよく知れたことです。その人が不安にならないように手伝うことがないかを自分から探すきっかけになりました。2つ目は人をもっと大切にしようと考えられるようになったことです。視覚障害者は声かけをされることで安心できます。そして誰もが同じ気持ちだと思います。視覚障害者でなくても不安な時や困ることがあるので、そんな時は優しく接することを心がけたいと思います。大丈夫ですか？とまずは勇気を持って一言声をかけることが本当に大切だと思いました。
入選。祖父との向き合い方から学んだこと、弥富北中学校1年、川田優馬。僕にとって福祉という言葉はあまりピンとくるものではありませんでした。教科書やニュースで耳にすることはあっても、自分とはそこまで関係ないものだと思っていました。しかし、数年前に私の家族にとって大きな出来事が起こりました。祖父が脳内出血で突然倒れたのです。病院に入院し、命は助かりましたが、後遺症として失語症になりました。失語症とは、言葉を話す、聞く、読む、書くといったことが難しくなる病気です。祖父の場合、特に人の名前や地名などの固有名詞が出てこなくなりました。また自分が思っていることと違うことを口にしてしまったり、同じ言葉が何度も出てきたり、逆に全く出てこなかったりします。発音も麻痺はないのにたどたどしくなりました。もともと祖父は人当たりがよく、 優しい性格でした。動物好きで一緒に犬の散歩に行ったり、山に連れて行ってくれたりと元気な人でした。しかし病気になってからは言葉が通じないからか、あまり人に会いたがらなくなり、同時に体調が悪い時は部屋にこもってしまうこともありました。会話が思うようにいかなくなり、怒りっぽくなってしまいました。初めて祖父と退院後に会った時、僕はとても驚きました。僕のことは分かっているようですが、どうにも名前が出てこないようでした。またこちらから話しかけても全く会話が噛み合いませんでした。それでも祖父は一生懸命こちらに話しかけようとしてくれましたが、やっぱり会話は成立しませんでした。心なしか祖父の顔は悲しそうな表情をしていました。そこから私はどうやって祖父に接していけばいいかを考えるようになりました。まず話しかけるときはゆっくりと分かりやすい言葉を使うこと、優しい漢字や絵、図などを書いたりしてジェスチャーや実物を示したりもします。質問ははいかいいえで答えられるようにして、言い間違いを笑ったり何度も言い直させたりはしないように心がけています。また質問者は耳が遠いわけではないので大声で話す必要はありません。さらに記憶力や判断力は低下していないので、子ども扱いをしないことも大切だと感じています。このような接し方をするうちに、だんだんと祖父との意思疎通ができるようになりました。今ではまだ会話はうまくできませんが、病気になる前のような自然体の姿になってきました。私は祖父と少し離れた場所に住んでいるため、毎日会うことはできません。それでもできるだけ時間を見つけて顔を出すようにしたいと思います。祖父が私の姿を見ると、おおと短い声を出し、笑ってくれる。そんな祖父の笑顔は僕は好きです。この経験を通じて、私は福祉とは特別な人だけがすることではなく、身近なことであると気づきました。誰かの生活や心を少しでも良くするために、自分にできることを考えて行動すること、それが福祉への第一歩だと思います。そしてそれは家族の中でもできることです。祖父の失語症は完全に治る病気ではありません。それでも祖父が少しでも穏やかに、安心して毎日を過ごせるように、僕にできることは続けていきたいです。将来もし僕が別の形で福祉に関わることがあっても、このソフトの経験は必ず役に立つと思います。福祉とは相手の立場に立って考えることだと祖父が教えてくれました。これからもソフトを接していく中で福祉に対する新たな発見があると思いますが、その度に僕にできることを一つずつ実践していけたらいいなと思います。これからもその気持ちを忘れずに、身近な人を大切にしていきたいです。
佳作、車椅子を押してみて、大藤小学校6年、後藤直。私の祖父は外出するときだけ車椅子を利用しています。先日、期日前投票で市役所に行ったとき、スロープを利用して気づいたことが2つあります。1つ目はスロープの角度についてです。その市役所のスロープは特に他の場所のスロープと見た目は変わらなかったけれど、実際に押してみるととても急だと感じました。少し手を離しただけでも車椅子が下がってきてしまい、私とぶつかりそうになるからです。しかもなかなか前に進まず、とても困りました。祖父も苦しいなぁと言っていて、もっとスムーズに押してあげたいと思いました。だから私は自分の体を車椅子にもっと近づけて、下から押し上げるように力を入れて車椅子を押すことにしました。そうすると 少しはスムーズに進むようになったけれど、私はとても大変で疲れました。投票後、下がるときは、登るときよりももっと大変でした。それは私が押していなくても勝手に進んでいってしまいそうになるぐらいスピードが出てしまうからです。祖父も怖いねと言っていました。私は祖父が安心して乗っていられるように押してあげたいけれど、どうしていいかわからず困りました。すると祖父はバックで押すといいことを教えてくれました。実際にやってみると自分がストッパーの役割をしていることになり、スピードが調整でき、祖父も私も安心して下ることができました。スロープの角度が急だと押す人だけではなく、乗っている人の負担にもなるということが分かりました。もう一つは、期日前投票の案内板の設置場所についてです。案内板はスロープと通路の境目に置いてありました。私が利用したスロープではなかったので、直接通れないなど困ったわけではありません。でも、もし私がそこを通らなければいけないのであれば、案内板により道幅が狭くなり、通りにくくて困ります。案内板も必要ですが、スロープの道幅も確保しておいてほしいです。スロープは車椅子の人だけでなく、ベビーカーやシルバーカーなどを使用している人や、階段の上り下りがつらい人などが利用します。誰もが困らない社会を作りたいという思いを持ち続け、負担なく暮らせる社会を作り、過ごしていきたいです。
佳作、大切な文字、桜小学校6年、鹿島いろは。私は以前、福祉実践教室で点字について学びました。点字は視覚に障害のある方々が触って読む文字です。盛り上がった6つの点の組み合わせで表現され、左から右へ横に読んでいきます。福祉実践教室では、点字機を使った点字の打ち方を学ぶことができました。点字機はプラスチックのプレートに小さな四角い穴が開いて並んでいて、点筆で用紙に打っていきます。点字を打ってみると、打ち間違えたり、力を入れすぎて紙が破れてしまったり、点字を打つのはとても難しかったです。数字やアルファベットを打つときは、数符や外字符という決められた記号を使うなど、細かな決まりがあることに驚きました。また、一番私が大変だと思ったことは、点字は点が盛り上がった凸面を左から右に触れて読みます。でも、打つときは反対に凹面、裏、から右から左へと点を打ちます。ということは、打つときは点字も左右を逆にして打たなければなりません。それに点字で文を打つときは意味のまとまりごとに一マス開けて打ちます。そして点字では話すように、何々は何々へは、何々は和行のは、何々へあ行のへと打ちますし、普段の音が伸びるときは伸ばす記号を使うので、今日はは今日はになります。こんなにも様々なことに気をつけながらの作業は、私にとって想像もつかない大変の練習や努力が必要だと思いました。私は点字がどのように始まったのか気になり、少し調べてみました。点字はフランスが発祥の地でした。もともと軍事用として夜間でも触覚だけで読める暗号用文字として使っていたものを、1825年パリ訓問院の教師だったルイ・ブライユが視覚障害者用の文字として改良し、現在の6点点字を考案しました。この点字は1854年フランスで正式に採用され、現在では世界中で使われるようになりました。私は点字が使われているひらがなを全部書けるようになっていることがすごいと思いました。私の身の回りにある点字を探してみると、炊飯器、トイレのパネルに点字がありました。飲食物ではお酒、ゆかり、ケチャップ、ジャムがありました。他にエレベーターのボタン、切符販売機、点字ブロックに点字があることは知っていました。私が点字を触っても指先に感じるだけで本当に読むのは難しいと思いました。そして今年の国語の授業で、ユニバーサルデザインの絵本、ねえお空のあれなに という絵本を知りました。視覚に障害がある方々も星の見方が伝わるように、星の明るさは点の大きさで表したり、絵本の上にアクリル板でデコボコさせていて、とても素敵で感動しました。点字は見えない、見えにくい人にとって大切な文字です。もっともっと誰もが楽しめる世界になるといいなと思いました。
佳作、妊婦さんたちの頑張り。英南小学校6年、畑中みなみ。私は自分のお母さんが2年前に妊娠していた時の話を聞く機会がありました。私には9歳離れた妹がいます。その時のお母さんの妊婦生活について話します。当時私は小学校3年生でした。突然お母さんから話があると聞いて、何だろうと思っていたら、赤ちゃんができたよと言われました。私は突然言われてとてもびっくりしました。けれどこれからお母さんが大変になるからたくさんお手伝いしないとなと思ってたくさん手伝いました。数日がたち、お母さんはあまり体調がよくありませんでした。お母さんは切迫早産になってしまって、安静を先生に伝えられたそうです。お母さんは入院してしまったので、妹と弟のお世話をしました。そして、お母さんが妹を産んでくれました。お母さんは赤ちゃんを産めたけど、他の人はたまに流産してしまう人もいるそうです。お母さんは、本に書いてあることと違うことが多いと言っていました。妊婦さんはみんな人それぞれで、元気に生まれてくる子もいれば、少し危ない状態で生まれてくる子もいることが分かりました。私は妊婦さんの大変さをお母さんから教えてもらいました。自分でも大変なことは知っているけれど、具体的に知れて妊婦さんの辛さを少しでも理解してあげられたらいいなと思いました。この経験から妊婦さんが困っていたら積極的に声をかけて手助けをしてあげたいです。この作文を読んでくれた人が少しでも妊婦さんへの心がけをしてくれたらなと思います。
佳作、僕ができること。十四山西部小学校5年、近藤拓磨。僕は高齢者疑似体験を通して詳しく考えてみたいと思いました。高齢者疑似体験では、手がカサカサになることや目が見えにくくなること、耳が聞こえにくくなることを行いました。僕はいつも過ごしている日常生活と異なり、いつも当たり前にできないということがとてもびっくりしました。高齢者に手助けが一番重要ということが分かりました。だから一人一人が介護の意識を持つことが大事だと思います。しかし実際僕のおじいちゃんとおばあちゃんは毎日とっても元気に過ごしています。例えばおばあちゃんは毎日家の外の畑で野菜を育てて、いつもおいしい野菜を僕たちにくれたりします。おじいちゃんはゴルフが大好きで、毎日庭でゴルフの練習をしています。二人はいつも笑顔で楽しく過ごしています。だから、お年寄り、介護と聞いてもピンときません。でも、名古屋に住んでいる大きいおばあちゃんに会ったときに、そのおばあちゃんは足が弱っていて、杖をついて歩いていて、少し移動するだけでもとても大変そうでした。また、その大きいおばあちゃんは硬いものが食べられなくて、僕のおばあちゃんが柔らかく煮たものしか食べることができなくて、何を食べさせたらいいのかおばあちゃんは悩んでいました。今は元気に過ごしているおじいちゃんおばあちゃんが、もし体が自由に動かすことができなくなったら、僕にできることを手助けしたいです。例えばどこかへ行くときは階段や段差につまずいて怪我をしてしまうかもしれないので、手をつないで歩いたり、体が痛いと言っていたらマッサージをしてあげたり、一緒に楽しく話をしてあげたいです。おじいちゃんおばあちゃんは僕が小さい頃から一緒に公園に連れて行ってくれたり、いっぱい優しくしてくれました。おじいちゃんおばあちゃんは僕たちのためにいろいろしてくれてとっても感謝しています。だからこれからはその感謝を忘れずに、おじいちゃんおばあちゃんの支えになってあげる番だと思います。これで令和7年度福祉体験作文コンクール作文集を終わります。